皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀幸です。2019年も年末が近づきました。12月ですね。今回は第117回の放送です。さてこの1年皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。僕はついこの間夏だったかのような気持ちなんですけれども、1年の後半のスピードは特に早く感じられますよね。12月ともなるとだんだんと来年のことが気になってくるタイミングですけれども、今年の振り返りや来年の計画、皆さんはいつ頃取り掛かりますでしょうか。お正月の時期にされる方が多いかもしれませんが、実はもっと効果的なタイミングというのがあるんです。それは冬至なんですね。冬至の日は太陽の出ている時間が一番短いということなんですが、そこから転じて冬至は太陽が生まれ直す、そこから陽陰陽の陽が始まるという、まさに始まりの時という理由からなんですね。ということでまだ冬至まで時間がありますので、皆さんぜひ振り返りをしたり来年に取り組んでみたいことを考えてみるとよろしいかと思います。さて先月11月には茜色の収穫祭と題し、音楽と語りのユニットパステルトライフルと、そのメンバーでもありフルーティストの西島咲子さん、そしてシンガーソングライターの植松あずささんと共同企画を開催しました。秋をゆったりと楽しんでいただけるほのぼのとした音楽と語りの時間となりました。ご来場いただきました皆様、どうもありがとうございました。また今後も企画していきたいと思いますので、ぜひお楽しみになさってください。そして11月にはボランティア朗読公演もありました。ナレーター、そして舞台でも活躍されている池田美希さんと、横浜市にある特別養護老人ホームで朗読会をしてきました。昔話やとんち話、そして童話など年配の方も楽しめる作品を参加型でお届けしてきました。利用者の方々がとても楽しそうにうなずいたりとか笑顔で聞いてくださったのがとても印象的でした。帰り際に声をかけていただいたりもして本当に嬉しかったです。ところで年末が迫ってきますと、来年度自主企画についても計画し始めるタイミングとなってきます。まだ詳細はお伝えできないんですけれども、来年2020年は5月に自主企画公演を開催する予定ですので、ご予定5月少し空けておいて、ね、いただけると嬉しいです。テーマもねほぼ決まっておりますので、楽しい時間を作れるかと思います。来年は明るいイメージ、そして楽しいイメージをモチーフにお話も作っていきたいと思っています。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースは真実の瞬間という意味なんですが、僕の専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを英語表現を交えながらお伝えしていくコーナーです。今月の表現は Everything's going to be alright. Everything's going to be alright です。Everything はすべて、 alright は大丈夫という意味ですので、全体ではすべてがうまくいくよという意味になります。相手を元気づけたり励ましたりするときに便利な表現で、この表現からは安心感とパワーをもらえますね。悩んでいる人や不安を感じている人にぜひこの表現を言ってみましょう。未来というのは今からいくらでも変えていきますよね。プラスのイメージをして素敵な未来を作っていける、そういった表現でもあります。Everything's going to be alright. Everything's going to be alright. ぜひ使ってみてください。そしてね、ちょうど12月ですので、来年という未来を考えていくのにもいい時、いろいろね、イメージを膨らませて楽しい時間を想像していきましょう。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月は素敵でとてもかっこいいアーティストにお越しいただいています。音楽の世界たっぷりお楽しみください。この番組は 東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。本日第117回のゲストは3回目ですね、ギタリストシンガーソングライターの菊池智香さんです。
はい、菊池智香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まず自己紹介をお願いできますか。
はい、私菊池智香は都内でギタリスト、はい、シンガーソングライターとして主にライブ活動などをして、おります。
はい、はい、実はですね、昨年2018年に、僕の自主企画響き合う物語でコラボをねしていただいたんですよね。
そうですね、はい、はい、その時はエレキギターという形で、はい、菅野さんの朗読とコラボレーションするという形のライブをさせていただいたんですけれども、はい、まあ、普段はアコースティックギターだったりですとか、まあ、いろんな編成でライブをさせていただいております。
はい、本当にバンドのスタイルもとてもかっこいいですし、アコースティックもすごいこう、ね、心に染み通るような形で、さまざまなね、はい、
ありがとうございます、
形でされてるんですけれども、はい、智香さん実はあれですね、先月、来月、あ、
11月の13日ですね、はいはい、セカンドアルバム、はい、ステンドグラスの星という10曲入りのソロアルバムをリリースさせていただきました。
はい、ステンドグラスの星というタイトル、はい、すごい、なんかもうすでにステンドグラスがイメージになってくる、出てくるんですけれども、このアルバムのタイトルに込められたものってどういったものになりますか。
はい、そうですね、やはりステンドグラスというと、はい、いろんなこうグラスのかけらを集めて、はい、最終的に一枚の大きな絵といいますか、はい、大きな作品になるっていう思いが込められてまして、まあ、今回10曲入れさせていただいているんですけれども、はい、それぞれカラーの違う曲が入っておりますので、それがまあ全部つながると最後一つの、はい、大きな作品になるという思いを込めてですね、はい、ステンドグラスの星というタイトルにさせていただきました。
はい、ステンドグラスって聞くとまず教会を思い浮かべますね。
うん、そうですね、うん、はい、結構その何と言いますか、子供の頃ですね、実際教会に通っていたことがあったりですとか、
そうなんですね、
あとはその学校の中にチャペルが、はい、あったりですとか、
すごいですね、
割とそのステンドグラスを目にする機会が多かったりとかして、はい、ちょっとまあ身近なものであったというのもあるんですけれども、は
い、はい、美しいものに子どもの頃から触れて、
い
や、はい、近くに、ね、ある感じですね、
まあ、大人になってからも結構そういった、まあ、美術品じゃないですけれども、はい、そういったものを結構好きなので、はい、
あ、なるほど。それでこのですね、まあ、ステンドグラスの星ということなんですけど、まず星っていうところでピンときたんですけれども、ともかさん星詳しかったりねしますよね。
まあ、詳しいと言っていいのかどうかわからないんですけれども、もともと星占いだったりですとか、はい、あとはプラネタリウムとかに行ったりもするので、はい、なんとなくこう惹かれる部分がありますね。星が出てくる楽曲っていうのはやっぱり昔からたくさんあると思うんですけれども、まあ、歌謡曲だったりですとか、はい、まあ、あとは私の好きなんですね、グループサウンズだったりですとか、そういった部分でもですね、はい、世界観に星というのは必ず、出てくるものになってますので、はい、
星って普遍的ですよね。
そうですね、
東西関係なく出てきたり、
ロマンがありますよね。
ありますね、はい、はい、 そのね、もう星といえばもうともかさんと思ってしまうんですけど、まあ、星の話をしてしまうとね、もう止まらなくなってしまうので、はい、一つこの別のこともねお聞きしたいんですが、
はい、
ファーストアルバムを出された時、あのね、また別の作品、別のアルバムがあるわけなんですけれども、その違い、差別化って何か考えてらっしゃったんですか？
そうですね、ファーストアルバムの時はフォークロックエクスプレスというタイトルで、
はい、
もう本当に初めて出すアルバムっていうことだったので、
はい、
まあ、なんて言ったらいいんですかね、試行錯誤というか、はい、ある意味まあ処女作のような形で、
はい、
初めて本格的に作詞作曲も含めて、全て自分で取り組んだっていうアルバムになっているんですけれども、
はい、
どっちかっていうとこう原点回帰しようとして、作った作品であるんですけれども、
はい、
セカンドアルバムの場合は、まあ、もうちょっとそこからですね足を伸ばして、もっともっと自由にと言いますか、
はい
はい、もっと内面的なこう部分だったりですとか、
はい、
そういったものを掘り下げて作れたアルバムなんじゃないかなというふうに思います。自由な感じと言いますか、はい、
なるほどなるほど、やっぱセカンドならではのできることっていう形でもありますよね、
うん、そうですね、今回は本当に参加してくださったですねメンバーの方も、はい、いつもあのライブにも参加していただいている、はい、まあ、4人のサポートメンバーの、方々と一緒に作ったっていう感じになるんですけど、
はい、
ファーストの方はこう曲によってですね、あの参加しているメンバーが違ったりですとか、そういうこともあったんですけれども、そうだったんです
ね、
ただ今回もう10曲丸ごと、
はい、
あの同じメンバーの方が、参加してくださったっていう意味でもちょっと違いがあるかなというふうに思いますね。
ファーストとセカンドの、ね、違いも、うん、ね、そこも含めて楽しめる、
はい
はい、CD になってますね、
はい
はい、あの今回アルバムを作った時 の、 あの制作秘話のようなもの何かありますか？
制作秘話というとですね、
はい、
あの本庄市というあの、
はい、
埼玉県にあるあのスタジオディグという、あのスタジオでレコーディングをしたんですけれども、はい、こちらがですねとてもあの広々していて、
はい、
居心地のいいスタジオになってまして、はい、いつもですね、まあ、メンバーも含めてですね、
はい、
そこのスタジオに行くとあのみんなこうリラックスしてしまっていたらなんですけど
気持ちよくなって
割とそうですね、笑いが止まらないというとなんか変な感じになりますけれども
なんかいい作品できそうな環境です ね、
ですね、私の時もちょっとあの歌を取る時とかでもですね、
はい、
あの笑ってしまったりして笑いをこらえたりしながら、撮ったりするほどあの居心地のいいスタジオで撮らせていただきました、
はい、そういったところでできるって本当素敵ですね。
そうですね、本当にありがたいなと思いますね。
はい、
はい、
あ、なるほど。で、まあ、今回今年アルバムを作られて、あのこれから、まあ、来年に向けて、来年2020年ですけれども、そこに向けて進めていきたい活動とか、こういったことをやっていきたいなっていうこと何かありますか？
そうですね、あのライブに関しては、
はい、
これからも続けていこうと思ってるんですけれども、
はい、
よりまたあの新曲とかも出していきたいですし、
あ
とはその今まで新しくまあ出会った方たちですとか、はい、もしくはまあ今まで一緒にやってきてくださった方もそうなんですけれども、
はい、
なんかこうやはりコラボレーションという形ももう少し掘り下げていけるといいかなと思っております、はい、あと来年はまああの都内にこだわらずですね、
はい、
他の あの町にもですねライブしに行けたら嬉しいなと思っております。
直接ね、いろいろな方に聞いていただいたりとか、
はい、
広がっていけたら素敵ですよね。
そうですね、はい、
うん、なるほど、どうもありがとうございます。はい、それではここでメッセージシェアリングのコーナーに移りたいと思います、
はい、
このコーナーではゲストの方が大切にしている言葉をエピソードと絡めてねご紹介していただくんですけれども、
はい、
はい、今回ご紹介していただける言葉は何でしょうか？
はい、実はですね今回、まあ、あの3回目の出演させていただいているということで、
はい、
1回目は、まあ、夜明けという言葉を、うん、あの伝えさせていただいて、
はい、
で2回目はあの確かアナザーワールドという言葉だったように思うんですけれども、
はい、
3回目の今回は、
はい、
節度という言葉を、
はい、
選んでみました、
はい
はい、
どういう
節度というとあんまりもう使われなくなってきてる言葉かなと思うんですけど、
はい、
いわゆるこうベッドルームというか寝室を意味するあの単語になってまして、
はい、
あの私の今回のアルバムもですね、2曲ほど、ベッドという言葉が出てくる、歌詞に出てくる歌が入ってるんですけれども、
はい、
やっぱりこうイマジネーションの根源といいますか、
うん、
こう寝てる時に、まあ、いろんな夢を 見るのもそうですし、あとあの私自身ですね、やはりあの15、6歳ですかね、まだあの子供と大人の中間ぐらいの、はい、思春期の時にベッドをステージに見立てて、ギターを弾いてたりとか、まあちょっとあの恥ずかしいですけれどもしていた、時期とかもありましたので、
はい
はい、そういう意味でこう節度っていうのはすごいあの、まあ、謎めいてもいますし、まあ、夢が生まれる場所なのかなっていうところもあります。あとはあの萩尾元さんという漫画家 の、はい、あの有名な方いらっしゃると思うんですけれども、はい、その方がですね、音楽でエトランゼという作品アルバムで出されてまして、はい、その中にですね、はい、君の不死の歌うたいというあのフレーズが出てくるんですね、
はい、
それがすごく私は好きでして、はい、あのなんとなくこう不死の歌うたいっていうとこうミステリアスだなと思うんですけど、ね、やっぱりこう自分のためだけに、はい、歌いに来てくれるみたいな、ちょっと本当にこの世のものなのかわからないみたいなとこありますけど、
素敵ですよね、はい、なんかそういったシーンに出会いたいですよね
と思って、はい、今回不死度という単語にしてみました、はい、
あ、本当にその不死度っていう言葉とか、あとベッドのこのこうベッドでこう音楽を弾いていたりとかすると、なんていうんですかね、本当にイマジネーションの世界が広がったりとか、なんか夢からいろんなものを伝えてもらって、はい、で人にもそこから届けられるような、
そうですね、
気がしますね。
なんかこう一日が終わってまた新しい朝が始まる場所なのかなっていうふうにこう思ってるので、
はい、そうですね。そしてなんかあのリラックスが リラックス一番できる場所じゃないですか。
そうですね、心のふるさとみたいな感じで、
そうですね、
はい、
そこに帰ってまたそこから出発するみたいな、
そうですね、
ありますね、
はい、
はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それではお待ちかね、ここでともかさんの音楽を聴いただきたいと思うんですけれども、今日ご紹介いただける曲は何という曲になりますでしょうか。
はい、セカンドアルバムステンドグラスの星の中から、はい、涙一粒という曲を聴いていただきたいと思います。
はい、はい、それでは早速お聴きいただきましょう。はい、菊池ともかさんで涙一粒。
はい、
はい、いや、いいですね、もうなんか物語の世界に入っていく感じがしますが、
ありがとうございます、はい、まあ、この曲はですね、はい、その菅野さんのイベントに出演させていただいた際にですね、はい、あの菅野さんがまあ朗読されていた、はい、あの物語と合わせて演奏させていただいた曲なんですけど、
はい、
まあ、その物語の方がです ね、ちょっとまあ拒食症といったあれなんですけれども、あんまりちょっとこう食べることができなくなってしまった、女の子ですとか、あとは、はい、まあ、お米の蔵のようなものがなんか出てくるような、
そうですね、感じでしたね、
お話だったこともあって、まあ、そこからちょっとこう一粒っていう単語、お米と関連するような言葉で、はい、だんだんこう広げていってできた曲なのかなというふうに個人的には思ってますね。
はい、いや本当に、はい、音楽聴くとその時のね、公演の様子をすごい思い出すんですけれども、
はい、
なんかすごいやっぱ世界観があって、そのお話と音楽が寄り添って一つになるっていう、そういった曲の感じがね、こう思い出されました。
そうですね、ちょっと日頃からこういろんなものにこうインスピレーションを得て作っているところもありますので、はい、まあ、今回はその涙一粒という感じで、はい、ちょっとブルース寄りな、ちょっと暗めな世界の曲ではあるんですけれども、
はい、
なんかこう歌詞の方もですね、合わせて楽しんでいただければいいかなと思っております。
そして曲もめちゃくちゃかっこよくて、なんかこうずっと浸ってね、聞いていたいなっていう気持ちになりますね。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。それでは CM に続きまして、朗読のコーナー、そしてまた引き続きともかさんとお話ししていきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今回も前回からの続き、マンチェスターの旅についてのお話です。もともとですね、大聖堂でなんとユニコーンに出会っていた主人公なんですけれども、空港でそのユニコーンに再会し、ユニコーンを買って帰るわけですね。その後どのようになったのでしょうか。ではお聞きください。
僕はイギリス旅行をきっかけにユニコーンの絵を描くようになった。マンチェスターの街角の風景、空、空港、どの絵にもユニコーンが顔を出し、生き生きとした、さらには神秘的なものになった。その絵に僕は言葉も添えることにした。結果として出来上がったものは絵本だ。イギリスに行った時の思いを短い言葉で綴る。この旅は僕にとっての転機だった。気持ちのつぶやきともいえるこの絵本は、次第に口コミで広がり、飛ぶように売れるベストセラーとなった。今でもふとした瞬間にユニコーンが視線を送ってくる。僕よりもずっと早く様々なサインをキャッチし、僕に送ってくれる。新しい世界への扉を開いてくれたイギリスとユニコーンは、今もそしていつまでも僕の周りを不思議な感動で照らしてくれるのだろう。来年も嬉しいワクワクにあふれていることをユニコーンはそっと僕に教えてくれた。はい、ユニコーンが出てくるイギリスの旅をもとに人生が変わり始めた、そんなお話をお送りしました。はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね、私個人的にも、
はい、
ユニコーンですとか、イギリスも、私自身はイギリスにちょっと行ったことがないんですけれども、
はい、
行ってみたい国ではありますので、
はい、
はい、すごくいいなと思いました。はい、ユニコーンすごい可愛いですよね。いろんな、
ね、
絵画のテーマにもなっている、
は
い、
あ、そうですね、
モチーフだと思うので、はいはい、
やっぱりユニコーン描かれてる方もね多いですし、
そうですね、
ね、 はい、本当にまさにね、あの友香さんの音楽の作品の世界観にもつながる部分があるかなと思ってはい、
ありがとうございます。お送り
しました。はい、それではですね、菊池友香さんの今後の予定などライブですとか、
はい、
はい、予定などありましたら教えていただきたいんですけれども、
はい、はい、12月の22日に、はい、池袋のフィールドというライブハウス、
はい、
で、年内最後のですね、はい、あのライブをさせていただきます、はい、こちらのアコースティック編成でライブさせていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。
はい、
それから来年の1月19日、はい、2020年初のライブはエコダマーキーでアコースティックライブをさせていただきますので、はい、こちらも合わせてよろしくお願いします。
はい、
であとはですね、今回のアルバムのレコ発的な、
はい、
あのイベントといいますか、まあ、ライブを予定しておりまして、
はい、
2月の2日に、新宿の真昼の月夜の太陽というライブハウスで、
はい、
45分ほどバンド編成、はい、このアルバムに参加してくださった、4人のサポートメンバーの方と一緒にですね、
はい、
合わせて5人編成で、
おー、かっこいいですね、すごい、
しますので、
はい、
この日はぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。
この日2020年2月2日って2がたくさん
そうですね、2が並びますね、
すごい覚えやすいですし、
はい、2月2日、はいはい、
そうですね、はい、そして東京ネットラジオのゲストページに菊池友香さんのプロフィールが掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。そしてそちらにはツイッターやブログへのリンクも掲載されています。はい、ぜひね、あのご覧になっていただければと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて友香さん、今回のセカンドアルバムなんですけれども、ジャケット写真はどんなイメージなんでしょうか。
やはりあのジャケット写真もですね、はい、ステンドグラスを、
はい、
あのモチーフといいますか、イメージした感じの、
はい、
ジャケットになっております。
はい、
はい、
あ、もうそこが統一感があって素敵ですよね。
ぜひ手に取って見てみてください。
はい、そしてね、あのやっぱりもう先ほども少しお話ししたんですけれども、こうストーリー、絵本、そういったなんかこう物語の世界がね、あの音楽から感じられるので、
はい、
ぜひまた何かコラボもねしていただけたらと。
ぜひこちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さて今回3回目ということでお越しいただいて、はい、いかがでしたでしょうか。
あ、もう本当に3回も出演させていただいて、
はい、
ありがとうございますという感じなんですけれども、
はい、
なんかまた本当にこう作品を、うん、出して、
はい、
あの発表することができてよかったなと思っておりますので、
はい
はい、またちょっとですね、来年以降もライブなどで神田さんともご一緒できたら嬉しいなと思ってます。は
い、そうですね、また新しい作品でこう違った、ね、音で何か一緒に作れたらなと思っておりまして、
はい、
ね、まさにもう星のようななんていうんですかね、お話、そして音楽、何かそういったつながるものをね作れたらなと考えてるんですけれども、
ね、はい、もう本当に星といってもですね、いろんなもう星があると思いますので、
はい
はい、今回のアルバムに関しても、
はい、
まあまあ、星というかこう光っていうのが一つのまあテーマになってた部分もあるんですけれども、
うん、
まあ、暗闇がないと、
はい、
星が輝けないっていう形 で、
ね、
今日、はい、紹介させていただいたあの、はい、涙一粒という曲もですね、
はい、
やっぱりあの暗い曲ではあるんですけれども、うん、まあ、暗ければ暗いほどですね、
はい、
見えてくる光っていうのがあるんじゃないかなと思って作った曲でもありますので、はい、
はい、いや本当にね、人生を表している曲というか
そうですね、うん、はい、
なんかそこにすごい共感があったりだとか、なんかこの光を見て、あ、自分も頑張っていきたいなっていう風に、
はい、
なんか思えるなって、
はい、
はい、感じました。あと2020年もね、いろいろなことに取り組まれると思うんですけれども、さまざまな、ね、場面でご一緒できたらなと思いますので、今後もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
またぜひ遊びにいらしてください。
はい、
本日のゲストはギタリスト、そしてシンガーソングライターの菊池友香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
友香さんのセカンドアルバム、とても気になりますよね。ぜひお時間ありましたら、ライブの方にも足をお運びいただければと思います。ここで星座の秘密のコーナーです。今月は射手座の時期ですね。通常は11月23日から12月21日生まれの方が射手座ということなんですけれども、ここで 伊手座の特徴を少しだけご紹介しましょう。伊手座の特徴は外交的で高い志を持っているところ、理想や情熱を燃やして様々なことに取り組んでいくということができるんですね。好奇心が強く、知らない世界にも飛び込んでいくことが得意です。僕の周りには不思議と伊手座の人が多いんですね。僕は天秤座なんですけれども、天秤風の星座なんですけれども、伊手座は火の星座なので、きっと相性がいいのかなと思います。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージをいただけますと嬉しいです。さて、2019年皆さんにとってどんな1年でしたか？僕はですね、いろいろなことを経験することができた年で、本当にあっという間に感じられた1年なんですけれども、来年2020年は今年経験したことを土台としまして、さらに活発にというか活動的に動いていけたらなと思います。2020年は実は僕の創作活動の10周年の年になるんですね。ですので、さまざまな創作に取り組んだり、公演も作っていきたいなと思います。5月に予定をしている企画公演、きっと面白い、そして、あ、今までに見たことがないな、こんなこともあるんだなというものになるかと思いますので、ぜひぜひこれからね、ラジオの方でも告知していきますので、お越しいただけますと嬉しいです。さて、秋から冬、まさにね、冬の空気がたくさんのこの時期ですけれども、いろいろな振り返りをして、来年をとても輝かしい時間にしていただけたらと思います。また2020年ネズミ年の年、皆さんにお会いできることを楽しみにしています。良いお年をお迎えください。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。